っとこ防災防犯情報。この番組は奈良市を中心とした防災防犯に関する情報をご紹介します。放送は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたします。ここでは災害への備えを今一度見直すポイントをご紹介します。東日本大震災では全壊・半壊を合わせておよそ40万戸の家屋や構造物に被害が及びました。普段から家具の転倒防止やガラス飛散への対策を施しましょう。夜間脱出用の懐中電灯や足を守るためのスリッパなども大事なアイテムです。自身や家族の身の安全を確保するための事前の準備が大切です。火災発生を未然に防止しましょう。東日本大震災では倒壊家屋や建築物からの火災が被害規模を拡大しました。危険物・可燃物付近には日頃から火の気を避けましょう。消火器の設置、火消し用グッズ、有害な煙から呼吸器官を守る製品の用意を心がけましょう。火災報知器も初期鎮火に役立つグッズです。二次災害を起こさないことが救命救護につながります。次に、災害後の被災直後です。東日本大震災では避難者はおよそ47万人、停電世帯は800万戸を超えました。一時避難に絶対に必要となるであろう飲料水や備品を非常持ち出しバッグに詰めておき、家族全員がその置き場所を確認しておきましょう。自身や家族の身の安全を確保するための事前の準備が大切です。次に、災害後の避難所暮らしについてです。避難所での慣れない生活環境での長期にわたるかもしれない集団生活では、家族の心身の健康維持が急務となってきます。安眠用グッズや必需品、携帯セットをリュックに詰めて常備しておきましょう。家族の暮らしに安心をもたらします。被災時、安全安心を図るには、まずそれを想定しての怠りない事前準備はもとより、避難生活を経て元の日常に戻っていくまでの数ヶ月あるいは数年の長い期間を家族と共に過ごしていくための多くの課題を解決していく手立てが必要です。救助や復旧、ライフライン、プライバシー問題まで暮らしの保全には多岐にわたる自主的な災害対策が大切です。救命救助は災害直後において迅速かつ有効な救急作業と専門用具が生命をガードしてくれます。ライフラインは地域での電気、ガス、水道、通信の停止時に自給自足の便利グッズが活躍します。火災を初期で鎮火し、被害を最小限に抑えます。既存のトイレが使用不能の場合、簡易で組み立て可能なトイレキットが問題を解消します。避難所での改善が必要なものとして、プライバシー問題が重要課題として挙げられています。強風や水害、台風、低気圧の時の暴風や竜巻、河川の氾濫、津波、土砂崩れの被害防止も必要です。道路の破損や土砂の除去、被害地でのダメージ回復に多様な用具の準備も不可欠です。危険物が散乱している現場で裂傷や火傷から体を守るための動きやすい服装や装備が有効になり準備が必要です。ここでは日々の安心安全な暮らし、そして災害への備えを今一度見直すヒントをご紹介しました。 防災に取り組んでいる方々をご紹介いたします。今回は防災士の小林さんです。防災士の小林さんはその知識を地域の方々に公開し、勉強会などを開いておられます。それではご自身の備蓄品へのこだわりなどを伺ってまいりましたので、ご紹介いたします。
例えば私で言えば簡易の調理用の器具、はい、コンロですね。それを少なくとも3台用意しておりますし、それからガスボンベは20本は用意しております。それから飲料水についても、2リットル入りの飲料水を30本冷凍して保存しておりますし、食料は少なくとも15日間は家で生活できるだけのものを常に備蓄をしております。やっぱり飲料水といえども賞味期限っていうのがございますよね。で、例えば私は2リットル入りを30分は常に冷凍していると申し上げましたが、冷凍しておいて使う分だけ出してきて使えば、賞味期限っていうのはあんまり問題にならないのかなと自分で勝手に理解をしておりますが、ですから私はそのアイスクリーム屋さんが持ってる冷凍庫、あれをガレージに一つ置いておりまして、そこで備蓄するのが飲料水であるとか、あるいは食料、他の食料もそこに入れておりますし、玄関先に持ち出せる、災害が起きた時にでもすぐ持ち出せるように玄関の土間に物置を一つ置きまして、そこに食料品、冷凍しなくて済むような食料品はそこに全部備蓄しております。そういう意識を持っていただくっていうことが大事だと思うんですが、私のほどその量を云々ということでなければ、例えば3日分であるとか1週間分程度のものを備蓄するっていうのは簡単なことだというふうに思います。それぞれの家庭が、そしてその地域が、皆さんがそういう備えをしていただくということが大事かと思います。防災のためにはそれなりの正確な情報を得るっていうことが非常に大事だと思いますが、備えがあればあるほど、その後の生活が楽になると思われますので、備えた分だけ憂いなしという表現をさせていただいております。災害は備えた分だけ憂いなし、奈良県内あちこちで講演させていただいておりますので、非常に多岐にわたって勉強もさせていただいておりますし、それを地区の皆さんに公開をして学習をしていただいております。例えば全日本社会福祉協議会の支援を受けて、民生委員児童委員さんに2年間防災教育っていうのを行ってきましたし、チーム防災という活動をしておりまして、地区の住民さんに防災啓発の講演会をしたり、防災士さんの学習会を毎月やっております。
今回は防災士の小林さんの活動をご紹介いたしました。大規模市街地火災への備え後半です。総務省消防庁消防研究センターの山田時義所長の記事からご紹介します。市街地大火への備えは個々の建物の防火安全対策とは異なり、都市計画的な視点からインフラ設備としての長期的な取り組みが不可欠です。市街地の防火対策の基本となる防火帯や公園などの空き地を確保することは一朝一夕でできるものではありません。こうしたインフラ設備は歴史的にははるか昔までたどるものが多々あります。東京の例では秋葉原に日よけ地として広場が設けられたり、日比谷通りが防火路線として位置づけられたりしたのは明治時代ですし、上野広小路は 江戸時代の明暦の大火後に延焼防止帯として作られたものです。こうした防火対策の基本的な考えは先人たちの経験のもと脈々と現在の都市の防火防災対策に引き継がれ、市街地における木造密集地の解消に向け不燃化促進事業などによる地道な努力が続けられています。しかし大火はいつ起こるか分かりませんので、私たちは何十年とかかる公的な防火対策の完成を座して待つわけにはいきません。市街地火災にどう備えればよいのか、3つの面から考えていきたいと思います。 1. 火災の早期発見、早期消火です。市街地大火に限らず、防火対策の基本は出火防止と初期消火にあります。ほとんどの火災は出火直後の小さな規模のうちに消火が容易なものです。火災を早期に発見し、初期消火によって延焼拡大をできるだけ遅らせることが市街地大火を防ぐ第一歩です。複数の建物に延焼拡大してしまうと、公設消防隊にとっても消火は格段に難しくなります。最近高齢者の独居住宅や空き家が増え、消火機関への119番通報の遅れによる延焼拡大も懸念されています。近隣の住民が協力して早期発見、119番通報し、一刻も早い本格消火につなげることが重要です。高山市のような伝統的建造物群保存地区では、木造建物が密集しており、一旦火災が発生すると類焼の危険が高いため、自分たちの貴重な建造物群は自分たちで守るという意識が強く、グループ監視システムといった他の家の火災の発生をお互いに早期に発見できる体制を整備しているようなところもあります。最近の ICT 技術の向上に伴い、さまざまな技術的な対策が考えられ、それらを活用した地域ぐるみの防火対策の取り組みが今後市街地大火低減への第一歩となると期待されています。2つ目は広域な延焼拡大防止のための飛び火の警戒です。糸魚川市が市街地大火となった主な要因として、強風下で風下側に大量の飛び火が発生し、同時多発火災を招いたためと考えられています。糸魚川市に限らず、酒田市大火をはじめ、多くの強風下での飛び火による遠隔地への延焼拡大が多々発生しています。1940年の静岡市大火では、飛び火により650メートルも離れた地区一帯を焼失してしまったこともあります。飛び火による延焼拡大は、避難住民からすれば思わぬところで避難経路が断たれる危険性がありますが、消防隊にとっても非常に負担となります。それは消火すべき火源が増えるだけではなく、一旦消防隊を配置した場所から別な場所への移動や、延焼を阻止するために消防が設定した防火ラインの作戦変更を行わなければならなくなり、水を張った重いホースの移動や新たな水利の確保など、非常に労力のかかることなのです。飛び火対策としては、消防団や自主防災組織が火災地域の風下を巡回し、木々や枯れ草、また建物の屋根や雨どいなどに火の粉がたまり類焼の恐れがないか確認すること、また万一着火した場合は水をかけたりする、いわゆる火の粉警戒を行うことが重要となります。昔の火災では、住民が屋根に上がり降りかかる火の粉をほうきで払い落とすようなことも行っていたようです。建物の屋根は水平投影面積が大きく、火の粉が落ちて類焼する危険性が高いため、瓦などによる屋根の不燃化は防火・準防火地域において義務付けられています。それでも強風によっておびただしく発生する飛び火の一部が屋根瓦の隙間などから入り込み類焼したと思われる事態が糸魚川において発生してしまいました。市街地火災における延焼速度は、風速が強くなるにつれて速くなることが分かっています。 それでも時速 0.5 から1キロと遅く適切に避難を開始すれば、周囲が火の海になっていたという事態にはなりません。高齢者などの避難困難者にとって早めの避難が必要ですが、火災から離れた場所では住民自らが避難に先立ち、延焼の恐れがある洗濯物を取り入れたり、住宅の窓などの開口部を閉めたりするなど火の粉警戒をすることで、飛び火による累傷危険をかなり抑えられます。さらに市街地火災域では、家から家に徐々に燃え移っていくのではなく、隣接する家の全体が短時間に炎上するような現象も過去の市街地大火で観察されているため、火災域近くには不用意に近寄らないことが極めて重要です。3つ目に重要なのが、建物の耐火性能の向上です。糸魚川市街地火災では、焼け跡の中にポツンと一軒だけ燃え残った住宅があり、奇跡的に免れた住宅として紹介されていました。実はこれと同じように、累傷を免れた住宅が阪神・淡路大震災時の焼け跡にも残っていました。これらの家主には共通して、いざという時に安全な家を建てたいという思いがあったといいます。開口部が比較的少なく、窓には網入りガラスを用いるなど防火上の備えがされていたのです。たまたま奇跡的に累傷を免れたのではなく、備えあっての必然的な結果だったのです。平常時においては利便性、快適性が優先され、なかなか防火性能の向上にまで思いが回らないかもしれませんが、一軒一軒の建物の防耐火性の向上が町全体の防火安全につながるということです。糸魚川市の延焼前の町を見る限り、日本のどこにでもありそうな一般的な町並みです。今回の糸魚川市規模の市街地大火は、長時間強風が吹き続ける気象状況下であれば、全国どこの市街地でも起きても不思議がないと感じています。実際これほど大きな炎症にならなかったのですが、2002年の稚内市や2008年の佐渡市、2010年別府市、2015年城崎温泉など、市街地大火の一歩手前のような火災もこれまでに起きています。我が国の市街地には強風下で炎症拡大の恐れが高い地区がまだまだ多く点在していると思われます。江戸時代には強風時の外出禁止や裸火といって覆いのないむき出しの火の屋外使用禁止といった防火対策が庶民の生活の中に根ざしていました。また強風時や乾燥時には防火桶に水をためたり、火の取り扱いに格段の注意を払ったりすることなどは常識であったようです。しかしながら現代においては、滅多に起きない市街地大火の災害伝承が途絶えがちで、過去では常識であった一般住民としての防火対策も忘れられてきているのではないかと危惧しています。過去の教訓を忘れず、市街地大火を起こさないようにしなければならないのです。知っとこ防災防犯情報。番組は毎週金曜日の午後6時40分から7時まで、再放送は毎週土曜日日曜日の午後6時40分から7時までです。この番組は奈良市の提供でお送りいたしました。